YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月20日火曜日、第313回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものようにね、いけばな接種流時期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さて、またまたですね、私事ではありますけども、先日 の CT スキャンの、ね、検査なんかがございまして、その結果が出たわけなんですけどね、結論から申し上げて、肺や肝臓への転移が認められると、言ったようなこともなくですね念のためレントゲンも取っていただいたりなんかしたわけなんですけどもね、腸はもとよりその他の臓器への異常なんかが現在はまるで認められないとのことでですね、来年の春先にまた内視鏡検査にいらしてくださいと、医者の方からあっさり発言にですね、確かにありがたいには違いないんですけど、逆に腰砕けというかですね、心をなんかこう心配燃え尽き症候群的なんですね、そういった感じでなんだかもう気が抜けてしまったりとかですね、いやまだなんかあるだろうとかですね、いやなんかなきゃおかしいといったですね、そんな極めて懐疑的にして、どこまでも貧乏症的なサンママンことキーボーイトと、そしてこちらはと言いますとね、ブログを拝見したところによりますと、お友達がご出演の寺山修司監督作品をね、巨匠でございますよ、寺山修司監督作品を鑑賞に出かけられたかと思いきやですね、急遽ご自身のなんかね、舞台の出演も決まったりなんかということで、とりあえずセリフ暗記しないと、と焦ってみたりですね。そんな中、書き子の中にはね、ちょっとアンニュイ&ナーバス的な内容にですね、ブログの写真変えてみましたといったようなね、そういった内容があったかなと思いきや、気がついたらまたさっさと元に戻ってたりなんかしてですねそんな揺れ動く乙女心も本日ですね、学 F 第3週目女性サブパーソナリティとして初デビューといったですね、そんなシンガー&アクティスといえばこちら、
はじめまして、相田ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。女性サブパーとしてのご参加という形になりますと、はじめましてと、
はい、初めましてい
うご挨拶にはなると思いますけども、以前学F のね、ゲストでお越しになっていただいた時には、黒羽由美さんのご紹介でね、ご参加いただいたわけですけども、そもそもでも黒羽さんつながりのお話って、この前正直7周年のね、学F イベントミーティング&お食事会みたいな形でもう早速参加していただいたときに、改めて学 F へのご参加いかがでしょうという形でね、もう心地よく、気持ちよくご参加の意思表示をしていただいて、今回に至るということには違いないんですが、大体黒羽さんとは、そうか、楽屋で盛り上がり、
そうです、盛り上がり系の出会い
系の、っていうことだったんでね、そうかそうか、ってことは同じそのプロダクションっていうか事務所とかっていうんじゃなくてね、そうかそう、あなたちょっと、気持ちも心も離れてるんで、もうちょっとそばへ行きませんか、
はい、失礼いたしました。
いや、あまりにもちょっと話も遠いしみたいな、なんか知らない人がなんか入ってくるとすごくなんか仲が悪いみたいな感じに思われてもなんなんで、必要以上には私も別にその食いついたり借りついたりはしませんので、どうぞ安心して、やっていただければと、それにしてもちょっと今日は初デビューという形になるので、多少ないともちょっと緊張とかそういう形は終わりかと思うんですけども、そうですか、この前だってのびのびトークだったじゃないですか。
そうですね、この前はゲストでした
ので、そうかそうか、今日ちょっと改めて女性サブパーとしては第3週目放送担当ということで、しかも放送的にはもう313回目ですからね、記念すべき、区切りのいい数でもなんでもないんですけども、そんなね、なんか学芸風本日ですね、サブパーとして頑張っていただくわけですけども、どうですかね、ここのところ近況として、個人としては、今日はちょっとこう雨的なね、要素で、ここのところちょっとこう気候も、
いろいろ
寒かったり暑かったりね、よそではなんか火山灰が降ってきたりとか、中国では地震だったりとか、いろんな部分で天変地異があったりとか、気候変調で大変ですけども、お仕事なり、あとプライベートなりと、ブログ大丈夫ですか？
大丈夫です
とりあえずなんか心配しちゃうんですけど、どうしてあんなことになっちゃったからみたいな、
現代社会におけるリストラ。
硬いわ。オープン現代社会における。そういうキャラだっ
け。違います。
それで押していくの。
そういうキャラではない
です。ないけど。
ないけど。ほうほう、もう今月はもうバタバタと、う
ん、バタバタと、
はい、
なるほどね。なんとなくちょっとこうやさぐれたいかなみたいな印象だったもん。
そんな感じですね。
でもいいですよ、悪くないですよ。
え、やさぐれ、
いやさぐれ感も悪くないですよ。僕ら何したって、例えばこちらのマスターなんかと同世代なんですけど、
はい、
もうやさぐれ世代ですから、言ってしまえば。だからもう例えば女優とかね、はい、シンガーの方なんかも、はい、もうなんか少年マガジンっていうね、
はい、
漫画の雑誌の表紙にこうあのアンニュイでもうすごく暗い藤恵子の顔がボーンと出てきたりとかね、言ってしまえば宇多田ヒカルのお母さんですよ。
あ、はい、
まあ暗かったですよ。恵子の夢は夜開くとかね。もうそれか京都から博多までとかね、
はい、
それとかそういう梶芽子とかね、
はい、
恨み節みたいなのがあって、いやだからあのいいんですよ、そういうちょっとこう影があったりとか。ちょっとやさぐれ感も悪くはないですけど、はい、ただ普段は陽気な方でしょ。
そうです、
ねえ、
はい、
明るくて今だってね、はい、すごく陽気でね、
はい、
はい、もう、ま、本当にこうなんかちょっとこう塗りが歌舞伎役者じゃないかなと思うぐらい真っ白な色白のお肌で、やっぱまあ北海道の方だからっていうことなのかしら、はい、あちらの方はね、
そうですね、
雪がこう反射したように色白で、
雪反射すると焼けてしまいます、
焼けちゃうから、あ、そうです、はい、あ、それ突っ込むとかちゃんと突っ込めるんだよ。違うとか違うよって部分で主張できるのはちょっと大型っぽい感じ、
やっぱり
力強さが、
はい、
あのまあその辺は蓄えられてというか、
はい、
そういった部分で、
はい、
あ、まあそれはちょっと冗談さておいて、
はい、
どうですか近況としてはここのところは、まあその春先ね、
はい、
こんな陽気ではございますけど、お仕事もそうでしょうし、はい、お芝居セリフ入りましたか。
セリフはあの一応明日初めて私稽古に行くんですが、
はい、
セリフあのもう
大変でしょ、だって
そうですね、時間がないので、
時間はね絶対いるもんね、
ちょっとドキドキなんですが、
もう明日じゃそれセリフかかっちゃうの、板にかかっちゃうの。
あ、もうあの基本的に皆さんもう稽古入ってる段階で、本来明日あたりでも皆さんは台本外す話が出てるんですが、私初めて参加なのでさすがに外すことはできないので、
あ、そうか、
なんとなく流れは掴んでおきたいなっていうので、自分のセリフだけは入れてますけど、相手のセリフはほとんど見てないです。
またいろいろあるからね、
だから
その例えばほら、うんうん、あのその入れ方があるわけでしょ、はい、個人差があって、
ね、そうですね、
全員のやつを入れちゃう人もいるし、
そうですね、で
なんか中にはほらあの人が詰まったりなんかその人のことまで説明しちゃったりとかみたいな、
ね、まだそこまでできない、
それいろいろあるわけでね、自分のだけしか入れない人もいるしね、
は
い、
そうです、
でもやっぱ相対には前後関係入れてたりとかするのかね。
そうですね、これからどんどん入れていきますけど、今はとりあえず自分のセリフが入らないと多分周りのセリフとの兼ね合いみたいなのが出てくるの で
役者さんって本当僕はねそこら辺が違うなと思うのは、
はい、
僕ら歌い手なんで、
はい、
本当そういうんじゃない、やっぱこう落語家さんなんかもそうだけど、
はい、
あの落語家さんは覚えたやつ忘れちゃったら困るからね、
あ、そう、
ところ役者さんは次から次入れていかなきゃいけないから、
そう
ですね、どんどん忘れられるそういう才能がやっぱ終わりだとするんだよね。
忘れられる
ね、ずっと入ってたままじゃなくてデータとか引いた、
ね、
オーバーヒートしたもんね。
オーバーヒート
で、そこら辺がちょっとこうキャラクターっていうかあの才能の違いだなとは思うんですけど、私なんかもう全然入ってくることないとかスーッと抜けちゃうばっかりでね。ここ残らないから
無理やりあの止めて残すんです。
あそこがやっぱり必要なんだ
ね。
だから僕らなんか自分だって歌詞なんて大体3分から4分ぐらいのもんじゃない、
はい、
それだから歌の歌詞、
あ、はい、
そんなのも覚えられないからね。あ、困っちゃうんですけども、まあ、そういったご苦労もある中で、
はい、
あとはどうでしょう、そのお仕事な、まあ、自分のそのプライベートなことだとかどっか行ってきましたとか、それ今はお芝居鑑賞だよね。
はい、そうですね、
本当にお好きなんだね、自分でやるのもあのお好きなんだから、こういう風な、
はい、
まあ、なりわいとか家業っていうことなんでしょうけど、
はい、
見たりするのも好きみたいね。
見るのもすごい好きですね、やっぱり生のテレビでやってるのも時々見ますけど、やっぱり生、どんなに小さな舞台でもやっぱり生がいいですよ
ね。やっぱりいいですかね、はい、どうですかこれの水戸黄門だとかやってますけど。
いや、昔はよく見てました、
ね、おー、そうですか。
時代劇大好きだったので
盛り上がりますよ、このオーナーがまた好きだから、大好きだから、
3匹が切るとかすごい好きだったので。
3匹が切る、あ、春風亭小朝さんとかね。
そうです、
出てたですね、
はい、
あ、そうです、
すごい好きで、
いや時代劇もの好きな人にはねもうそれに勝るものないですからね。あ、やっぱだからね、僕らも随所随所でね、はい、まあ、これ見ちゃうとずっと見ちゃうんで、
そうですね、
なんか垣間見るんですけど、
はい、
いかんいかんと思ってチャンネル変えるもん
ね。そうですね、
やっぱ入っちゃうから、
そうですね、
お、でよく次から次へとああいう悪代官とか出てくるなと思うぐらい出てきますからね。大変ですけど、
はい、
まあ、そんな中であとは音楽関係の方は、
はい、音楽は
ギターを始めたらしいじゃないですか。
ギターを、はい、購入しまして、
はい、
家には置いてあるのですが、
お、
今ちょっと 就活中でございまして、
うん、
少々あの袋の中に入った
わ。それは出しておいた方がいいかもしれないね。じゃあやっぱり気が向いた時にちょっと握れるとかね。
そうですね、
うん、やっぱそこら辺がまず本当に大事なことだと思うんで、僕なんかもピアノとかギターとかも一応ね、はい、なりわいでやるんですけど、はい、よく聞かれると思うんですよ。ピアノの先生なんかは、はい、とりあえずまずピアノを弾かなくてもいいから、はい、鍵盤の前に座んなさいって言うよね。これは僕はねなかなかうんちくっていうかね、あの言えて妙だなと思うんだけど、座っあの、はい、ピアノの鍵盤の前に座ると弾かない人いないから、
はい、ああそうですね。
でしょ、
はい、
でそれでずっと眺めてる人ないよ普通は、
ね、
でしょ。だから、ね、はい、とりあえずでも座ることしないんですよ普通の人は。
そうなんですね。
でまず座ることだとしたら、これ私、ま、もう頭からいいことちょっとご指導が出てるでしょ。
で、ねはい、
ご指導って大したもんじゃないですけど、はい、ちょっとサジェスチョンというかね、
はい、
とりあえずねもう蓋開けとくとか、いつでも握れるようにしとくこととか、僕らなんかでもやっぱり好きだからギター弾きますけど、
はい、
あのとりあえずすぐ電源入るようになってますアンプに。
あ、
そうするとやっぱり気が向くと酔っ払ったって、なんかちょっとこう、あ今日はあ前田さんになんかダメ出しされたなとかねなんか逆にいじめられちゃったなとかね、あのいやあのトークはちょっとセクハラっぽかったかなとかね、いろんな部分こうかなんかナーバスになったりとか、はい、まあ、ちょっと気分が良かったりとか、はい、なんか嬉しい知らせがあったりするとすぐギター握るじゃないですか。
あ、
そうするとやっぱりね、あの指が固まんないしねこの指、これどう、この華麗な指あんた全然できてねえダメ、ごつ、いやいや、指は可愛くてしなやかだけど、動きがごつごつ、あのね、あのね、軟禁玉すだれでやってるのよね、なんだその動きを、はいはいはい、まあまあ、でもね、そんなことも今日はちょっとあの番組の中の、ねはい、テーマとして盛り込んだりなんかしてますので、
はい、
まあ、今日はまあちょっと初デビューとはいえね、はい、そんな方ならないで、気軽にですね、
はい、
元気にですね、明るくお送りしていただければなというふうに思いますんでね、はい、また近況等々とかですね、これから、まあ、前田さんがどうしていきたいかなんていうの話もね、
はい、
番組の本編の方で、詳しく伺ってまいりたいと思いますので、ね、どうぞリスナーの皆さんはご期待いただければと思いますよ。さあ、そんなこんなでね、ちょっとここ、ね、まあ、なんていうんですかね、ようやく春めいてきたのかなと思ったら、また今日も雨降りかなんかでね、
はい、
今しばらくちょっとまあ陽気の方も安定しませんけども、でまあ気温はねそこそこあるんでね、ぼちぼち暖かくなってくれればありがたいなというふうに思っておりますけどね。そんなサンモマンことキーボー伊藤と
前田ゆかりの、
はい、よろしいですか学大
FM
スタートしましたか。
はい、
はい、まあそんなこんなですね、始まりました本日313回目爆弾でございますけどね。さあ皆さん的には本当にね陽気の方、まあ、体調加減とかいかがでございましょうかね。まあオープニング前ちょっとマスターももういつもねあのスタンバってくださってるんで、
はい、
どうですかみたいなお話したら、やっぱりこういうレストランですから、
はい、
まあ、居酒屋さんっていうかね、あの食事っていうか食べ物を扱っておいての関係で、
はい、
やはりね刃物ですか、刃物したってこのぐさっと刺すあれじゃなくてもちろんね、
はい、
値段がやっぱり上がっているとかで ね、なかなか大変だってい
うか野菜も高いですね。
はい、だからもう買い出しなんかも、
はい、
いろんなところでね、
はい、
ちょっとこうそういうのを考えながら、
はい、
仕入れもなさっているというふうにご苦労を伺ってですね、
はい、
まあ、そこはプロフェッショナル部分でね、なんか皆さんご苦労が終わりなんだなというふうな認識を新たにしながら、まあ、本当にそういった部分では苦労がないのはこの番組でございましてまあとうとうとお送りしておりますけども、気がついたらもう7年目ね、313回というふうに、はい、毎週週1でやってて、
はい、
で300回ですからね、313回7年ですから、
はい、
まあ、そういった部分では本当に何にも考えてしまうかなという感じじゃないですか、まあ、そんな放送にね前田さんよくお付き合いいただきましてありがたいと思います。今日はどっち、場所的には、
はい、
どちらの方にいらっしゃる、よかった、都内、
あ、都内の杉並
区、うん、あ、そうかそうかさ、ごめんなさい、
はい、
なんかね、あちこち遠方からいらしてる方がやっぱり結構多かったりとか、はい、まあ、出入りがいろいろあったりするんで、
はい、
そんな印象じゃなくて、なんか相模原とかあっちの方じゃなかったかなみたいな印象だったんです
よ。田舎の方ですか、もうちょっと、もうちょっと外れな方が。
だご出身はどちらだったの。
北海道の田舎なので。
俺もだから最近本当にね、まあ、ちゃんと聞くんだけどね、
はい、
なんかこうやっぱりこう 痴呆とかアルツハイマーみたいなことで
も、ね、大丈夫です、あの覚えられないもんです、私も覚えられないので。
いやでもね、そういう部分って本当に最近はもう目に余るね。うん、綾小路きみまろさんじゃないけどね。で最近ね、本当にそうなんだけど、 YouTube とかで、はい、あの懐かしい音源とかあって、最近ちょっとこう、うまく、はい、あの加工する方法を覚えたんです。でそれでちょっと今もうしこたま、はい、そういうのをこうダウンロードしたりとかなんかして頑張ってるんですけど、誰だっけなこれっていう、だから何かしようと思ったことすらも次に行動に移った時にはもうそれすら忘れてる。
わかります。
あんたなんかまだ若いからそんなない
し。わかります。あの家を出る前にあの玄関まで行って、うん、あれ忘れたと思って取りに戻ったら、あれなんだっけって言って、また玄関に戻って、あれだっていう。
ありますかね。
ありますね、
その若さで。
あります。
私なんか本当にだから夜寝て起きることよく覚えてるなと思う。よくは起きる、よく起きられるなと思うね。それを生きてるってことを忘れないなと思うぐらい本当に忘れますね最近。まあ、こんなことを愚痴っぽく言ってもしょうがないんですけども。まあ、だからそういった部分で言うとね、こういう番組聞いていただいたりとか、まあ、リスナーの皆さんには何かそういう、ね、番組のこととか笑っていただいたりとか、はい、何かそういう部分で興味と関心を持っていただくことによって、脳科学的にですね、活性化されるようなことはないと思います、
はい、思いますが、
まあ、ちょっとその今脳科学バイアリーみたいなところもありますので、まあ、こちら的には頑張って、
はい、
お送りしてまいりましょう、
はい、
まずそんなこんなでですね、本日の書き込みのメールの紹介いただいておりますのでね、はい、いつも通りそこら辺から始めてもらいましょうかね、はい、まずいただいておりますのはさんま先生という方と、形でいただいております、ね、リモザ、坂本忠さんからいただいておりますね、お世話になっております豆腐ソングの件もあるかと思いますので、ぜひ打ち合わせしましょう、ちなみにですね、樋口さんとの間での豆腐ソング関連の進展はどんな感じでしょうか、もしそちらでミーティングの予定が終わりのようでしたら、よかったらご一緒させていただきたく、また週末までにご連絡させてください、どうぞよろしくお願いします、ということ。これはもうどういうことと言いますと、学 F に、まあ、ゲストのでご参加いただきましたミモザさんっていうね、あ、この前、
はい、初めてお会いしました。
お嬢はでも演奏聞いて帰れなかったからね、ちょっと残念でしたね。
あの後また
演奏聞いてくれたんだっけか。
あ、はい、
先、ごめんなさい、それもまた大ボケで、坂本さんだ、先に帰っちゃったのは。
あ、そうです、そうです。
民謡歌手のね。
そうです。
あなたは聞いてくださった
の。はい、私は聞いてました。あの、コラボ。
なんで印象がないかというと、はい、お嬢に褒めてもらってないからだよ、きっと。キーボさんかっこいいとか、いや、最高でしたとか、多分言われてたら、多分クレジットされてるんだな。
あ、拍手してただけですね。
そこはね、
すごいっていう。
あ、そうか、
はい、
もっとこう、もっと来て。
もっと
来て。インパクトがある。
インパクト
なんかそういうものを、歓喜を、ちょっともっと享受したいみたいな。うん、
やっぱ、他の方がインパクトある方なので。
ああ、そうかな。
ちょっと影が薄くなります
。いや、まあそういうことないんでしょうけど。でもまあ、どうでしたか、ちょっと多少なりとも喜んでいただいたりとか。
あ、すごいですね。
ちょっとこう気持ちさすがだなと思っていただいたりできたら、あ、こちら私もやった甲斐があるっていうものなんですけど。
はい、やっぱり生は違います。
なるほどですか。
はい、
そう言っていただくとね、まあ、一人ちょっとなんかこうだいぶちょっと怪しい人がいたんで、ちょっとこう空気感がね、
はい、
まあ、もう生の演奏をじっくり聞いてもらえるっていう感じではなかったかもしれませんけども、はい、でもお嬢もね、ギターなさるっていう形で、
はい、
だからこっちもちょっとそういう意識もあったので、
はい、
頑張ってやらさせてもらったつもりはあるんですけどね、
はい、
あんまりほら無様な演奏もできないじゃないですか。
大丈夫
です、ね、これからギターを志していこうかっていう方がおいでなのにね、
はい、
ましてシンガーだっていうふうに伺っておりますから、はい、あ、ちょっと言いますか、実際にこう楽曲もおかけするわけですけども、
はい、
ね、そういった部分でこの坂本さん、
はい、
今だから一緒にこうその学芸のゲストに参加していただいて以来、はい、一緒にこうユニットでやってたりとか、
はい、
またその彼に実際に曲のコンポーズとアレンジまで手伝っていただいて、彼の自宅のが中目黒に終わりなんですけども、
はい、
そちらの方でまあレコーディングを作業させていただいたりしながらやってるんですけど、だから私ね、正直今本当に私事ですけど、プロジェクトっていうか、
はい、
自分の中で、4つか5つぐらいね、なんか今もう同時進行で抱えてるものがあって、中目黒の夜でしょ、自分のオリジナル曲、
はいはい、
でそれにちなんだか替え歌で仙台の夜、
はい、
でこのトークソングっていうのをロックとバラード2曲ね、でその他にももう1曲、やっぱりちょっとお友達のために書いた、
はい、
バラード曲がございまして、
はい、
あとは そう、クローバーさん関係にもちょっとほらこの前の話でちょっとご依頼があったお話、はいはい、あのクローバーさんの母上の曲を書いてくれませんか、はい、でもこれ2曲ちょっと今仕上がりつつあるんですよ、はい、そんなんでねプロジェクトっていうか、まあ、企画みたいなものを5、6抱えているんですけども、
はい、
まだ何のかすりもなければちょっとこう反響反応もないということでいやもうすでに出来上がったものもあるんでね、
はい、
まあ、ぼちぼちまあどんどんとこう春先に向かって頑張っていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、唯一、まあリスナーの方はご存知かと思いますけど、はい、中目黒の夜の替え歌でね、はい、仙台の夜っていう曲があるんですけど、はい、それがまあ、地方のね、はい、ローカルではございますけども、まあ、はい、あの家福新報社さんっていう、新聞社のね、
はい、
あのウェブの中で、はい、うまいもの巡りみたいなのでそれの テーマ曲として取り扱っていただいてるというふうなことでね
、
あるわけなんですけども、まあ、今後もねそういった部分でいうとこの坂本さんなんかと一緒にですね、はい、この樋口さんという方もまた随分応援してくださってて、はい、だから要するにそのそれでもねあの要するに種まかないとほらこう芽も出てこなければ、
はい、
ね、お嬢ももちろんそうだと思うんですけど、はい、やっぱり前へ進んでいけないじゃないですか。そういう分にはねこう忘れた頃にね、あ、希望こんなこうなったよとかね、これこう話になってんだけどやるよみたいな、みたいな、進んでたんだみたいなことで、だそういった部分で言うと、
はい、
あの水面下で結構進んでたりなんかしてくれたりするんで、そういった部分ではねありがたいと思ったりとか、まあ、今後もやっぱり、まあ、はい、ますます頑張っていかなきゃいけないんだなというふうに思ってますけどね、はい、お嬢なんかどうですか、そういう意味じゃ今さ、まあ、ギターのプロジェクトもあればね、それはもうお芝居のプロジェクトも終わりだと思いますけど、
もの
すごい
水面下
ですね、上げ上げでいこう、上げ、はい、そこは上げ上げでいこう、
ずっと水面下な感じですね、
あのだから楽譜をきっかけにねそうどんどんどんどん浮上していくように、はい、浮遊していくように頑張っていきましょう、
はい、
ね、はいはい、まあそんなこんなでじゃあ続けて、
はい、Facebook で一緒にあの頃の思い出を語ろう、
うん、
セパタクロマサさん、
うん、セパタクロっていうね競技があるんですよ、これ、
あ、そうなんですか、
うん、あのま、なんかあのなんていうのグッチ雄三みたいなこう、ね、ネームだと思った、
あ、私もそう、
ニックネームとか、
あ、違うんですか、うん、
セパタクロっていうね空中の格闘技と呼ばれてるね、そういう競技あるんですよ、あのバレーボールあるでしょ、
はい、
あれを足でやるみたいな、でアタックとかをね、足で蹴る、
すごいですね、見たいですね、
ご覧になるといいですよ、一度 YouTube とかでもすっごい迫力があるから、
はい、あ、ぜひ見てみます、
うん、でその彼がいろいろとこうアナウンスくれるわけですよ、はい、あのお芝居じゃなくてそのゲームがあると、
はい、
あの見に来てくださいよとかね、こういうイベントがありますよ
とか、やってる方なんです、
やってらっしゃる方、あ、まあ、しかも彼は全日本選手権 の、 あの要するにその選手権者、超うまい、
すごいですね、
すごいですよはい、そんな方からいただいてます、
はい、
はい、
こんにちは、希望さん、
うん、
Facebook でプロフィールを作成しましたので、はい、ぜひ見てください、
ほうほう、
Facebook では写真や動画のアップロード、イベント作成などを通じて友達と交流を深めたりネットワークを広げたりできます、ぜひ Facebook に登録して自分のプロフィールを作ってみてください、うん、よろしくお願いいたします、
はいはい、ミクシーとかね、そういうんでいろいろアナウンスいただいたりなんかすることあるんですけども、お嬢はミクシーとか、
はい、ミクシーはやってます、
ミクシーだからどんどんミクシーつながりでね、
はい、
なんかそういうのやっていかれればいいなと思うんですけど、私ね正直これフェイスブックっていうのは存じ上げなかったんですよ、だもんだからあえてちょっとこれピックアップさせていただいたんですけど、この辺はミクシーと かとか関係なしに、
ミクシーはフェイスブック、
うん、お嬢はねそういう電脳系っていうのはあんまりそうでもないのみたいだね、ぼちぼちみたいな、
どちらかというとあのアナログな人間でございます、
アナログな人間なのでございます、なんでその別にそんなあの低い位置からじゃなくても大丈夫だと思うけど、でもブログとかでもやっておいでじゃないですか、
ブログはやってるんですが、うん、いろいろあのアバターっていうのも最近知ったので、
うん、
何がアバターなのかよく分からなくて、アバターってなんだろうみたいな感じで登録したんですけど、
アバターもエグボぐらいだと思ってたらそうじゃなくて、う
ん、なんかアバター、あ、自分のキャラなんだぐらいにしか思ってなかったんですが、結構深いんだみたいなことを最近知ってしまって、
うん、
全然知らないでやってましたっていう、
まあまあさまざまにねあるんだけど、まあ、文化系とその理数系と分けると、
はい、
まあ、大体その文化系の方がお芝居だとかね、
はい、
そういったこうものを書いたりするんであれば、はい、まあ、理数系の方がそういう物理だとか ね、
そうですね、
その宇宙飛行機とか言われるか宇宙飛行士になってみたいとか、はい、そういうことだとすればですね、
はい、
まあ、ちょっとこうそういう意味じゃバンド組んでても違うもんね、
はい、
ギターとかボーカリストってやっぱちょっとこう文化系だったりとか、はい、そういったあなんていう右脳左脳でいうと右脳系だったりするで、まあ、そのキーボーディストだとか、はい、ちょっとドラム系が左脳系だったりとか、はい、分かりませんけどどういうふうに仕分けしていいのか分かりませんけど、はい、なんかそういうのあるからね、はい、俺はやっぱりどっちかというとアナログ系で文化系みたいなことなのかな、はい、なるほどね、まあ、そういった部分で言うと、まあ、こちらのこうセパタクローのマサさんもですね、まあ、スポーツマンでありながら、はい、いろいろとそういったこうネットワーク作りだったりもちろんその電脳系のねいろいろなことを活用しながら、はい、このセパタクローという競技をどんどんこう世界に広めていこうという形で頑張っておいてないようで、はい、これねフィリピンだとかあっちの ASEAN 系の方の競技が発祥みたいなんですよ。あの向こうはほらそのボクシングでも、
はい、
あのなんだっけなキックボクシングがあったりするじゃないですか、はい、あなた空手とかね、あれだから、はい、ちょっと格闘技系も興味とか関心終わりかもしれないけど、
はい、
ああいうところに発祥が根ざされている部分あるのかもしれなくて、すごい躍動感のある、
はい、
なんていうのかな、ダイナミックな競技なんで、はい、まあもしあれでしたらね、はい、一度ご覧になっていただいたりとか、もしもう本当にさらにもしよかったら、はい、あの競技とかも一緒にご覧、まあご覧になりでね、行きまし、はい、見に行きましょう。
はい、
はいはい、じゃあ続きましていただいております。今日ちょうど豆腐プロジェクトで協力をお願いしている、あこれ無題ですね、樋口明さんからいただいてますね、今日ちょうど豆腐プロジェクトで ご協力をいただいている20年来の仕事仲間かっこ岡部さんと言いますかっこ閉じると連絡しましたね、ほらこうやってやっぱり水面下で動いてくださってみたいで、いやいや本当にね、以前にメールしたように外食産業のネットワークを生かして豆腐組合へのルートを作っているところですと、ね、ところでその岡部さんから豆腐組合の他に日本豆腐協会という組織がありこちらは PR センターを持ちふーちゃん、まあ、豆腐だけにふーちゃんだね、父ちゃんじゃないって父ちゃんと普通父ちゃんだったからねふーちゃんだろうねというキャラクターと CM ソングを持っているとの連絡がありましたがキーボーは知っていましたかと、来週でも岡部さんも一緒に会えないか調整してみますとね、こうやってほら進めてくださってる部分があって大変ありがたいなと思うんですけども、どうじゃ豆腐とか、まあ、召し上がったり召し上がらなくて、まあ大抵は召し上がるんでしょうけど、豆腐嫌いな人ってあんまり聞いたことないんだけど、
う
ん、
そう私大豆アレルギーなんです。
いるんだやっぱそういう方あなたはそうなるとあれだね、この豆腐プロジェクトにはかめないね
あダメですか、
いっちゃかみできないね、
ダメですか、
いやいやそんなことないけど、あ豆腐大豆アレルギーなんてやっぱある、何だってアレルギーあるもんね、
発症したのが豆腐の味噌汁からだったので、
わまあ日本人でしかも北海道というあれでありながら
はいありながら、
ほんと、まあ、それは何だったろう、だってメロン食べられない人だとかね、
食べられないです、
あらそういう方またあったもまた不幸を絵に描いてある人だね、
結構当たりますよ多分、これ食べれない人いるよねとか、あと私も食べられませんっていうのが結構、
何食べて生きてんのあなた、
普通に食べてますよ、
それでそれでそれで それいやあのねいやいや
いやあれセクハラですか、
失礼します、失礼します、いやでも結構ねダイナマイトボディをキープしておいでじゃないですかその辺はだから何食べてんのかな、肉みたいな、
え、そんなことはないんですが、うんうんうんうん、基本的に炭水化物をメインに食べてしまっているので、
あそれはでも起伏があるでしょ、ジェットコースター的なあれがあったりしません、
あります、
あ麺類とかじゃあお好き、
麺類も好きです、
おご飯大好きみたいな、
ご飯もご飯何でもご飯が欲しいです、
おあそういう人なんだね、はい、もうだから飲んでて もうご飯遅れっていう人いるもんね、
居酒屋行ってもとりあえずご飯物頼んでいいですかって、
あなたじゃなかったっけこの前7周年の時ここですき焼き出た時にもうご飯食べた人違ったっけもうご飯に合うなみたいなこと言ってたのかな、
そうですご飯が欲しいなっていう、
あらそうなんだ、
もう何でもご飯で、
でも大豆はもう NG なんだ、
大豆はそうですねちょっとずつは食べるようにはしてるんですけど豆腐の味噌汁はちょっと怖くて手つけられないんですよ、
あでもね、まあ、私も申し訳じゃなんですけどそれぞれにやっぱりそういう好き嫌いありますけど、私もちょっと、まあブロッコリーとかね、やっぱりその青物で、ブロッコリーとかその、白いほらアスパラガス、
はい、
あとそのなんかこうつぶつぶのついた緑のグリーンアスパラとか、
ダメですか、
ああいう系はいまだに苦手ですね、それはもう僕にとってはトラウマで、昔ね映画でね、
はい、
キノコの化け物が出てくる映画があったんですよマタンゴっていう あって、多分マスターとか知ってたと思うけど、そういうなんか、なんか宇宙怪獣ギララとかね、
はい、
サンダ対ガイラとか、フランケンシュタイン対パラゴンみたいな、
はい、
昔大英映画ってあったんですよ。
はいはい、
で も映画館って子供心に怖いじゃないですか。
はい、
でそのなんで四ツ谷怪談とかそういうの見に行った時に、
はいはい、
ちょうどそういうちょっとこう昔の、
はい、
あのミステリーというか、はい、怪談ものというか、
はい、
あのホラーもの系だった時に、
はい、
それがそのキノコの化け物が出てきて、人間が、あの、あれはね、だからなんつったかな、洋画のね、ドクトルジバゴの島のパクリだと思うんですけど、ドクトルジバゴじゃなかったけど、ドクターモローの島か。
ああ、はい、はい。
うん、そんなんで、
はい、
あって、で、そのキノコはとにかく気持ち悪いもんだと。そういうのはこう、植え付けられちゃった部分と、あの、
はい、
口の中で、ちょっとこう、パラパラっとこう、あの、ほどける感っていうか、
はい、
噛むとほら、ブツブツっとする感じでしょ。あれがね、余計口の中からきっとあれは、あの、ブツブツがこう顔にこう出てくるんだろうなみたいな、なんかそんな感じがあって、いまだにちょっとなかなか苦手ですね。
美味しいですよ。
だからあの母親か美味しいから食べようねみたいな口ぶりでしたね。いやだけど年を取るとね、
はい、
どんどんそういうのも記憶もほら遠ざかっていくし、
はい、
食べる機会もやっぱり出てくると、
はい、
一粒二粒食べてみようかみたいなことないじゃないですか、
はい、
恐る恐るそれで、ね、まあなんとなくちょっと、ね、どうし箸は進みませんが、
はい、
なんとなくやっぱり、まあ、こう苦かったりもするしね、お子ちゃまだから、まあ、未だに苦いですよ。だってブロッコリーとかさ、ピーマンは食べるのよ。だからそのつぶつぶ感ないから、
ピーマンの
ここでそんなに熱く盛り上がる必要もないと思うんだけど、あのブロッコリーとかね、あのアスパラガスとかさ、はい、あの苦いじゃないですか、グリーンアスパラとか。
めちゃめちゃ緑黄色野菜じゃないですか、
うん、だからそのあもう一つ言うとね、あれビタミン B だからね、はい、体にいいの分かってるんですよ、はい、ただ青々してるもんってのは、昔オイラの頃っていうのは、
はい、
野菜生でかじってほらパクってきて、
はい、
食べたりなんかするじゃ、はい、よく洗わないで、
はい、
そうするとね、昔キャベツ噛んだらね、青虫噛んじゃったことがあって、そのなんか苦っぽい感じがまだ口に残ってるとかあの青虫食いった感じの、あのあなんか酸っぱい苦いような、
食べたことないから分かんないです。
もう食べさせてあげるか、
そんな恐ろしいこと。
あれがなんとなくこうあって、
はい、
それで未だにね、まあ、食べないっていう向きあるんでしょうけども、
はい、
まあまあそんなこんなで、まあ、大豆アレルギーね、はい、いろいろあるには違いないですけども、はい、とりあえずでももしよかったら徐々に私が頑張ってそういうのブロッコリーとかも食べるようになりますんで、
はい、
前田さんも食べれるようにちょっと努力してみませんか。
アレルギーなのに
いろんな部分で、はい、まあでもね、本当にそういうのアレルギーって治しようもないからみたいなのがあるからね。
いや治せるらしいんですが、ちゃんと専門医が東京にもあるらしいんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、私一応内科の先生とかにありますよって、うんうん、まあ、紹介しますよみたいなこと言われたんですが、はいはいはい、あまりにも私種類が多すぎるので、
れれれれれれ
行ったらちょっとすごい、いくらぐらいかかるんですかぐらいなレベルになってしまうので、らららららとりあえず今は行ってないです。
あ、そうかな。でもまあ普通にその自然にあれ生えてても毒になるもんじゃないわけだから、
はい、
体とその免疫のことを考えたら ね、摂取できないわけがないはずなんだけどね。
そうなんです
が、だって金属アレルギーとかってあるじゃないですか、
はい、
あれもでもまあ自然界にあるもんだからそうでもないのかなと思うけど、
はい、
磁石だとかそういうのを思えばね、
はい、
そういうのは苦手だってのは分かるけど、食べ物に関してはね、
そうなんですね、体が嫌がってるってことですかね、
うん、まあなんかね、それぞれに終わりなんでしょうけどね、はい、まあでも本当健康のためにはね、バランス考えるという意味ではね、はい、そういうのも改善されるんだったらお互いにね、自助努力していきたいなって向きには違いないと思いますけどね、
はい、
私も頑張って食べるようにしますので、
はい、
ね、はいはい、じゃあこれは最後になりますか。
はい、ミクシーからキーボーさんにお知らせです。
はい、
パンダへ DJ パンダさんから、
うん、
イベント名イタココミュ初オフ会開催、
うん、
パンダが管理人のイタココミュのオフ会を開催します。
ほう、
イタコに来たことがなくても OK です。
はい、
もしお時間が合いましたらみんなでワイワイしませんか、
うん、
よろしくお願いします。
はい、これはもう前田さんがね、イタコってあの恐れさんのイタコですよ青森のねそれこそあの坂本理恵さんの方じゃないけども、そっちじゃなくて、多分ね、茨城のこれあのほら牛尾にあの来る来ないのね、あの、漢字のね、県と町来の来っていう字書きますから、うん、茨城のあの霞ヶ浦とかあの辺のイタコじゃないかなと思うんですけどまあ僕らに言わせたらイタコのイタロのイタコじゃないかなとは思うんですけどね。
そうですか、
うん、お上手でしょ、分かんないか、もう橋行き分かんないもんなイタコなんか見えなくてみんな、まあまあそんなイタコのなんかこうコミュがあったりとかオフ会をやるらしいっていうんで、こういうご案内をいただくんですけども、
はい、
まあ、なかなかちょっとお伺いするまでには至りませんけど、
はい、
やっぱあるんだなと、
どういったことをされるのかすごい不思議だなっていうの
は。とりあえず来いよっていう話かもわかんないね。いたこっていうぐらいで。
あれ？
いや、あれ？みたいな。うん。だとするとこれ、だからその、そういうミキシーっていうもののね、
はい、
そういうこう、昔俺らの頃はもう本当にそういった部分で言うと、なんでしょうね。まあ、電話が、まあ、当然ですけどね、
はい
はい、恋文だとかね、
あ、お手紙ですよね、
そうそう、あの交換日記みたいな、はい、世界から考えるともう夢のような、
そうですね、
はい、あれですけども、どうですか、こういうオフ会とかに参加されたりとかそういうことありますか？
一度もないですが、やっぱりその参加してるところには、うん、あのオフ会やりますみたいな、結局最初知らないじゃないですか、みんな、
はいはいはい、
なんか行く勇気がないですよね。
そこか、
あの全員知らない中で一人だけ行くってすごく勇気がいりますよね。
随分でもなんか大胆だったりとか、なんか活発でね、元気があってハキハキしてる感ある方なのに、
はい、
その辺はまあ無駄にシャイなんだね。無駄に言ったら失礼だけども、
いや無駄にですよ、
ね、
無駄に人見知りしたりするんですよ。あららら、
そうなんだ。その割には舞台に行くとなんか弾けちゃったりみたいなことなのかしら。
そうですね、ちょっとあのびっくりされますね、
パラドキシカルに。あ、そういう逆説的な部分は終わりだったりするんだよね、はい。ああ、まあ、そういう意味でもアーティスティックっちゃアーティスティックかもしれんけどね。中にはだってそういう人は、ね、一般の人で、あの忘年会だとか新年会で、はいはい、でサラリーマンのとかで、はい、あのなんとか会とかで、さ、あのなんちの、歓送迎会で盛り上がっちゃう人がいても、ま、仕事になると地味にしているからね。いるからね。そしたらお嬢の場合は、まあ、普段はちょっとこうそういうコミュニティの集まりとかオフ会なんてのはなかなか出れないけど、
そう、
いざという、
ね、
行きたいんだけど、あ、そこもでも何かトラウマじゃないけど、さっきのほらアレルギーじゃないけど、
はい、
うん、終わりだったりするのかしら、そういう部分
って。それはやはりもう完全に人見知り
じゃ
ないですかね。
あ、なんか改善していきたいという意思はやっぱり終わりだ
ったりあるので、少しずつはあの自分で意識的にはこう、うん、うまくやっていきたいなっていうのはある、あの初対面の方と思う。
あ、そうですか、はい、もう学部に入ったらね、もう1ヶ月でコロッと変わるかもしれない。そうでもないか、1ヶ月で1回しか来ないからね。まあ、半年も頑張ればね、多分いろんな部分でいろんなキャラクターがまたね、
はい、
あの展開が見えたりとか、
はい、
またそういうキャラクターについていい方向でね、
はい、
どんどんこう展開していけるようになるんじゃないかと思いますんで、
はい、
どんどんまたこれ放送学芸風をまたそういう部分でね、
はい、
一つのこう弾みにしていただいて、どんどんとそういったいい部分でのキャラクターを磨いていただければなというふうに思いますけどね、はい、はいはい。そんなこんなでですね、カッコアンドビルの紹介が終わりましたので、本日の1曲目、何と申しましても、本日はシンガー&アクトレス、前田ゆかりさんご担当放送ということでですね、何と申しましても、ご本人の楽曲で聴いていただければなというふうに思いますけどね。はい、さて、これは何ていう曲になりましたっけ？
これはラバーズという曲で、
ラバーズという曲で、
もう1年ぐらい前に作った曲なので、
うん、結構ノリの良かった曲のようにあの
う、ね、
記憶してますけど、
はい、
うん、ポップス系ですよね。J-POP だよね。
を、はい、主体にしてるので。
はいはいはい、はい、はい。で、レコーディングとかっていうのはもう、やっぱりそういった、こう、ご自身の中でのブレーンがやっぱりおいでになって。
はい、あ、あの、普通にあの、スタジオノーとかで、のスタジオを借りて、
うんうん、はいはい、
まあ、録音をしております。
作詞
あの、作詞は、これ、この作品は一応二人で曲作ってくれてる方と。
なんか相方みたいなことをおいでだったりするんだっけ？
そうですね、作ってくださってる方がいて。
これこれ違う、うん、
いて、その方と一応詩の方はまだ私も
全然ノーリアクションなんだけど何も無反応なんだけど、これならこれで親指出したらそれがついて、そういうソロでもないし別に小指でもないし、だって一緒に作られたんだったらそれなりのね、やっぱ関係性ってお仲間でしょうから。
そうですね、
いや実はキーボーさん聞いてくださいよみたいなリアクションが返ってくるのかなと思ったんだけど、そうでもないの、ね、
そうでもない
ないんだ、
はい、ほ
う
ほ
うほうほう。で、作詞をやってらっしゃる。
作詞を今すごい勉強してて、この頃はまだ、うん、あの本当にじゃあ書こうかぐらいな時期なので、う
ん、なるほど、
全然だったですね。
でもギターをもう勉強して始められたってことは、
はい、
育成は自分でも作曲を手掛けていきたいみたいな思いがあって、
曲はやっぱり自分で作った方がいいんじゃないっていう話を結構聞くので、
うん、
まあ、できるかは分からないですけど、
うん、
まあ、弾くのはな、楽しいかなっていうのが、
なるほどね、
はい、
うん、
あるので、
まあ学芸はそういった部分で言うとね、
はい、
あのそういうミュージシャンの方って、まあ、アクトレス、さっきスポーツマンの方、はい、いっぱい集まっておいでですけど、
はい、
まあ本当そういう意味じゃ私がね、
はい、
こうか不幸かミュージシャンっていう形なんでそういう方たちにはやっぱブレーンも多いですし、さっきの坂本さんじゃないですけど、ね、今さんの、はい、そういう部分ではどんどんそういったものをこう利用していただければと思いますし、
はい、
あなたのそういうスキルも磨いていただいたりとか、はい、そういうコミュニティのネットワークを増やしていただければ、
はい、
そんなにだから一番近しい何か、
はい、
こう可能性とか展開が期待できる部分じゃないかなと僕は思うんですけどね、
はい、
いやまあこんな格好はしてますけど一応ミュージシャンなんで
、はい、
はい、まあお嫌じゃなければ別に何をどうしようってわけじゃないですよそうじゃなくて、はい、そう音楽という部分で興味と関心が終わりだったので、はい、だって全くない方に勧めてもしょうがないじゃないですかこれって
そうですね、はい、
ねえ、
はい、
だからそのさっきの私アレルギーなんでちょっとどんなに高価なもの持ってっていらないっつって言ってるでしょみたいな話だったりとか車嫌いの人にねどんなにそのこれってさランボルギーニとか言ってさとかね言われてもいや俺別にダイハツのミゼットでいいんでとかさ分からねえか例えが
分かりづらいです
ね分かりづらいねバカローラとかそういうのがいいのかっていう人はね走りゃいいっていうだけの部分だと思うからまあお嬢はじゃあそういう意味でもうついでに聞いておくっちゃなんですけど音楽とお芝居の他になんか一番趣味だとか本当にこれハマってんですよ興味あるんですよみたいなことって何か今終わりだとするんですか
興味、
まあ、昔からでもいいですけどずっとそういえばこれ好きでしたねみたいな
へ
え。じゃ あ, まあ歌が終わるまでちょっと考えてくださいよ、
はい、
とりあえずでも今は歌がやっぱり一番興味と関心が終わり推しが歌と推しが
そうですね、
ね、
はい、
いうことですよね、
はい
はい、じゃあその改めてお嬢の方から紹介していただきましょう、
はい、
うん、なんて曲でしたでしょうか、
ラバーズです。
はい、じゃあ聞いていきましょう。
はい、
自分に伝えたいこの気持ちを風
い、そのわけで聞いてきました。ごめんなさいね。はいはい。まあまあ、そういった部分で言うと、この楽曲についてのあなたのなんか特に思い入れみたいなことっていうことになると、何か終わりだったりするんでしょうか。
この頃からようやく少し自分で、あ、前より歌が上手くなってきたなっていうのを感じるようになりました。
だって以前はそうでもなかったわけ？
もともとただ好きだっただけで、別に歌の勉強もしていたわけではないので、あんまり自分でも上手くなっていく感じもしなかったし、う
ん、いやいや、でもまあ私はね、まあ、別に本当にそういう意味ではもうリスナーの皆さん聞いてて、またキーボードの血液型なんか始まっちゃったと思いの方も多いかも分かんないですけど、いろいろ分析したいタイプなんで、そうなんだけど、はい、でも歌なんていうのは何事でもそうだと思うけど、
はい、
勉強してどうなるとかそういうものじゃなくて、もともと好きだからとか、
はい、
そういう、いや、いろいろタイプあると思うんですよ、はい、勉強していく中で上手になっていくって方も多いだろうし、もともと好きだからそのアカデミックなことを抜きにしても、はい、僕なんか特にそういうタイプなんで、
はい、
別に勉強したかどうなんじゃなくて、もともと好きだから、はい、逆に言うと勉強するのが後がついてきたぐらいのもんで、いまだに大した勉強もしてないからこの程度なんですけど、はい、だけどお嬢の場合だとひょっとしたらね、そういう部分で今聞いてたら、
はいはい、
勉強して前そんなしてないのでうまくないから、はい、あんま好きじゃなかったんだけど、
はい、
勉強していくに従って好きになってたっていうことを聞くと、
はい、
なんていうの、その性格分析じゃないけどね、うん、じゃないけど、はい、正面な方なんだなみたいな、そういう印象がするんだけど
割と
ね、
割とその辺は
ねえ、やっぱりこうそこら辺がやっぱシャイな部分と、
はい、
やさぐれてみたいな、やさぐれ感と、でもそういうこう背中合わせ、表裏一体みたいなのあるんだね、きっとね。
はい、
こう緊張して、すごくこう、シャイな乙女心がある中で、
はい、
でこう、裏でこう、たまにやさぐれて、ふざけんじゃないよ、男なんてなんだよ。バカ言ってんじゃないよ、みたいな。そうでもないか分かりませんけど、意外とでもそういう方に限ってもツンデレだったりとかね、すごいこう、素敵な人が できちゃったりなんかするとね。はい、うん、怒りも眠いみたいな。
それはキャラじゃないくなっちゃいますけど、若干。
ああ自分で言っててなんかすごく楽しいんだけど。メガネまたこぼっちゃったけど。はいはい。まあまあそんなことはさておいてですね。はい、一曲聴いていただいたところでですね。はい、今日の時事ネタに参りたいですね。はい、10項目ぐらい読み上げますんで、気になったニュースがございましたら、それについて、何かしらコメントいただければなというふうに思います。リスナーの皆さんもね、いろいろと考えていただいたりとか、俺だったらこちらだなというふうなことでですね、お考えいただければと思います。はい、まず最初にですね、シャープが手のひら台の情報端末、電子書籍、ウェブ OK ってことですね。もう本当に今すごいですからね。黒羽さんじゃないですけど、もう家電ですよ。今日なんかもなんか家電芸人の人がもう昼間から出てましたけどね。芸人じゃなくてアクターの方でしょ。
そうですね。
イケメンの男の子なのにね、もう家電のやつがね、花も全部それが沈んだとか、もうダイソンみたいな、ところがお花が来ちゃったりなんかしてね。すげえな。あれはあれでもキャラクターとしてはいいんでしょうね。
そうですね。
続きまして、薄型テレビ。あ、これもまたね、今そういう時代ですし、こちらにもね、こんなゴージャスなテレビが飾ってありますけども。はい、ねえ、
はい、
うちなんかあんなテレビ置いたらもう寝るとこなくなっちゃいますけどね。
置けないですね。
置けないですけどね。まあこちらはまたお店ってことも終わりなんでしょうけどね。はい、薄型テレビ一家に一台、時代、一台の時代ですね。はい、買い替え加速普及7割。で、今まさらにほらまた 3D ですか。
そうですね。
テレビ
も。テレビも 3D ですね。
もうアバターとかアバターご覧になったんだよね。さっきの話だった。
私はアバター
違うのか。
すごい、みんなが見てるから見たいっていう感じの人ではないんですよ。
私自分が
見たいって思ったものしか行かないんですよ。
面白い
です。ちょっとやさぐれてるんですよ。
やさぐれてるんだね。
ハリーポッターも売れてる時期に見なくて、はい、後から見たらこれ面白いじゃんって見出した人なので。
ああ、そうなんだ。ちょっと違うんですよ。なんかみんなにこう愛されたいと思いながら嫌い嫌いみたいなとかね。
そうですね。
だからすごくその、ポピュラリティな部分で、オーソドックスな大衆に馴染みたいと思いながら、反体制的だったりとか、なんかチクチクとこうなんかこう、今の政権なんだよみたいなこと言ってたりとか。ああ、そうだったりするのか。はい、あ、そうなんだ。僕もでもどっちかというと、あんまりポピュラリティのあるものは、見ないですね。ある程度時間が経ってから、まあ、歴史というかね、はい、キャリアがこう培われて、
はい、
見といた方がいいなっていう部分だと、それを見るみたいなね、はい、部分はありますけど、はい、ああ、そうですか。はい、まあまあ、だからそういった部分で今 3D ですけどね、はい、そういうことはもちろんその時流に乗って 3D を買おうなんていう、テレビを買おうなんていうのはもう一切ない。
ありません、ありません。
今のありませんはすごく力強かったですね。ああ、そうですか。なるほどね。はい、まあ今でもやっぱり、そういう意味ではその、 大衆っていうのはそういう部分になびきますからね。
はい、なびきます。
いや、そういう部分では逆に楽しみですね。僕はどっちかというとそういう最大公約数でも、はい、そのマジョリティマイノリティで言ったらやっぱりマイノリティなものの方に火を当てたかったりとか、はい、だからこんなことやってる部分もあって、
はい、
そっちの方にこう楽しみがあるし、自分も相変わらずマイナーなんでマイナーでマイノリティなんで、ね、自分自身が、はい、だからそういう部分でそういうものにこう光が当たったりとか、もうすぐこう興味と関心が持たれるようになるといいなと思うんで、
はい、
どっちかというとそういう方を応援していきたいなとも思いますけどね。その方がまた可能性とか含んでるような気もするしね、うん、だからまあそういった部分で言うとね、まあ、非常にこう興味深いキャラクターの前田さんだなと思わないでいられないんですけども、
はい、
でも 3D 系のテレビ上げるよと言ったら
漏れます。
もらうね分かりやすい
分かり
や
すいよ
ね。それはもらうわね。
はい
はい、まあそんな調子のいいお嬢さん調子といったら悪いけどはいはい、まあ皆さん誰しもそうでしょう、
はい、
続きまして27戦無敗の元世界王者、バレロ選手妻殺害容疑で逮捕っていう事件がねありましたりとか、はい、北島北京以来、萩友選手ですか、8年ぶりの代表水泳パンパシということがございましたり、続きまして松井秀、監督も絶賛のメジャー通算202塁打3連勝に貢献ということがございました。一方でですね、日本では肩の痛みが限界へ、悔しいと金本選手知人へ3日前にメールということがございましたり、続きましてこれは芸能関係のニュースですね、悟りと色気始末川ダメダメ始末やねえ違うな、始末が悪いねということで立川談志復帰を語る、はい、続きまして上海万博 PR ソング、岡本真代さんの曲盗作疑惑から一変上海万博に協力でき光栄だということでね、うん、曲使用を容認と、これはもう災い転じて福となすっていうか、はい、これこそ氷炭から駒ですよ ね、
ね、 いい
ですね。でおかげでこれなんか原曲の岡本さんの曲がまた売れ始めてんだってね。
はい、でも彼女の今日やっぱり私学生時代やっぱ大ブレイクした方なの で、
うん、そうですか、
あの学祭の音楽だったり
し
ましたので、
はいはいはい、あの屋根のプロモーション V かなんかで屋根の上でずっとこう高峰のギター弾いたお嬢ちゃんだと思うんだけどねまあまあ曲自体よくわかんないですけど、
はい、
一番メジャーな曲ってなんて歌います？
トゥモローです。
あ、トゥモローか、
あれが一番もう大ブレイクだったじゃないですか。
あ、僕だけのトゥモロー、あ、チューブか
トゥモローはトゥモローでも違うトゥモローです、ね、
トゥモローネバーノーズだ、あれは違う、
ミッシュルだもうぐちゃぐちゃじゃないですか、
トゥモローしか合ってないっていうねはいはいはい、あ、元気のいいお嬢さんですね。歌がでもお上手だったような記憶があるのと、
はい、
なんかアコースティックギターをザンザンかき鳴らすような印象があるんだけども、
それって川本誠さんじゃないですかね。
あ、そっちかもしんない
あの岡本大さんは弾いてない、確かに作曲作詞もしますけど、 あんまり見たことないですね、ギターを弾いてる姿を。
そうかそうか、じゃあもうそれで どんどんあのどんどん非難してね。
大丈夫ですか？
非難はいらない、
いやいや
否定してる。はいはい、続きましてはアイスランドの火山噴火の影響で、輸入依存の、あ、これなんか大きなニュースですよね、はい、っていうか、まあシリアスなニュースだと思うんですけども、輸入依存のがん転移、診断薬入荷がストップと。だからその、はい、ただ単にトラベラーが行き来できなかったりとか、はい、百何十万円とか300万円使ってタクシーで帰ってくるみたいなことだけじゃなくて、
はいはい、
医療の関わることが、
ね、
その手に入らないとか、お花なんか もう生のお花を捨てちゃったりしてんだって ね、
そ う、 でしょうね、
まあ、そういう部分で言うと、はい、まあ、そのお花も大事なことですけど、はい、こういう命に関わることで ね、
そうですね、
機能が停止してしまうっていうのは本当に困ったもんだなと思いますけども、
はい、
最後になりますが宇宙探査山崎さんのシャトル、期間は20日に延期、悪天候のためといったような内容でございましたけどね、
はい、
さあさ あそんな10項目の中から前田さん的に気になったニュースソースということになりますといかがでしょう。
やっぱり手のひら台のシャープのこれですね。
全然電脳系じゃねえって言ったし3D のテレビもいらねえとか言っててどこ行くかい。
言っててこれです。
言っててこれかい。はい、どうぞ。どう食いつきましたか。
今のアクセント辞典が欲しいんですよ。
アクセント辞典、
はい、
というのはそのプロナンシエーションだとかその発音、
発音の、今電子辞書で結構あって、
はい、
今声もちゃんと入ってるのがあのシャープさんから出してるやつが、あ、歌詞、 から出してる声もちゃんと。
シャープとは歌詞は結構昔から ね、あのリーズナブルで、
ちゃんと声が出てくるらしいんですよ。もうすごいなっていう。
だ今だからそれ翻訳機みたいなの持って海外行く方ってやっぱりもう定番なんじゃないですか、結構。
そうですよね。
自分の喋るよりも代わりに喋ってくれるみたいなね。
楽ですしね、覚えなくていいですし。
なるほどね、はい、それに興味があって。
ありますね。でも結構いいお値段ですね、やはりね、電子辞書っていうだけありまして。
あ、もちろんそうだと思いますよ。それにしてもそれがその興味と関心が向くということは何かそこに理由があるっていう部分で言うと、
はい、
だとその趣味に生かすとか、はい、だ今度イタリアに行こうと思ってるんで勉強したいからっていうね、はい、まあ、動機づけですよ、はい、あるいはお芝居でちょっとこうミュージカルをやって、はい、王様と私やるんで、はい、よね、そういうこう、
はい、
ちょっと洋画のニュアンスも入れときたいんでみたいなのがあったりと思うんですが、はいはい、その辺はどうなんですか。
私は
きっかけっていうか動機づけとか、ただ単に それが欲しいっていうのは同じ電化製品なんかいくらでもあるわけじゃないですか。それが欲しいってことは何か理由があると思うんで、
まあ、声優もやってみたいっていうのがあリッチですが、まあ、本当は、まあ、元を正せばですよ、本来の一番最初の姿っていうのは、うん、宮崎アニメに出たいっていうところからだ。
そこですか。
そんなところからスタートしてしまったのがあるんですよ、子供の頃。
ラララララみたいな。全然歌えませんけど。ただメロディーはそんなに外れてないと思うんだけど。
大丈夫です。合ってます。
あれです。
まあ、そこからですよね。
はい、じゃああ、そうか。でもそういう部分で言うと、今、はい、新たに気づかされるという部分で言うと、
はい、
役者とミュージシャンと一緒になっ、はい、合体したようなご商売っていうか。
そうですね、もう
一緒になってもんね。
一緒ですね、もう歌も歌ってます、声優さんは。
だよね、
はい、
でこのアクティングっていうのかな。
そうですね、
そのこのマイクの中で喋っても、
はい、
それこそアムロ行きますみたいなのもこれなんか手を拳上げながら行っちゃったりみたいなのね。
古いですね。
すいません、人間が大体舞台古いんで。うるせえ、ゆかり。うるせえ、前田。はい。でも、やっぱりそういう部分が、この導入部っていう部分で言うと、いまだにそういう思いはあるから、そこに、その、今欲しいものとなると、
はい、
この、通訳機みたいなことになるわけですか。
本当はそうですね。気がつかないところで生ってるみたいなので。
あ、今生まってましたよ、今。ちょっと今生まりました、今。
気がつかない、あれこれなまってるんだっていうことがわからないのも嫌なんですよ。
ありますね。私なんか、まあ、三重県の伊勢志摩の方のね、片田舎なんで、はい、まあ、海岸沿いなんですけども、
はい、
言葉なんかも本当に乱暴なんですけども、
はい、
あっちの方のっていうか関西系特有のなんかこう、あっちではポピュラーなんだけども、
はい、
関東で全然使わないみたいな話あるじゃないですか。
はい、あります。
で関東の方に来るまで私、はい、片付けるっていうことを片すなんて聞いたことなかったですからね。
そうなんですか。
うん、片すなんていう言葉は僕らの方にはないんですよ。で逆に関西の方ではなんていうのかな、ちょっとこう嫌だなとか、
はい、
ちょっと考えちゃうなとか、切ないなっていうのをずつないっていうんですよね。
実ない。でもなんとなく分かりますよね。うん、でも
多分ね、静岡を起点に、実ない。いや、じゃあそうですよ。静岡は本当にそういう意味じゃん。はい、あそこはご存知だと思うけど、
はい、
マーケティングするのはあそこが一番ですからね。ちょうどだからそういうふうな日本の中間点っていう部分の立地条件もあるし、はい、そういうこう、なんですか、ユーザーとしての、
はい、
ちょうど、なんていうそういうこう、文化とか歴史だとかが交流している、はい、中東で言うと、ほら、ね、ブタペストだとか、ああいうところみたいな、例えがどうかわかりませんけど、
はい、
ああいうところみたいなんで、はい、マーケティングではやっぱり静岡がまず一番。で、次に北海道。北海道は新しいもの好きが多いらしいから。
そういう意味でですね。
うん、まあ、でもフロンティア精神みたいなのがあるということもあるんでしょうけど、
はい、
でそれと、なんていうかな、あんまりその、都会的なものに感化されない、独立オープンの精神も終わりになったりするんじゃないですか。
あ、
うん、だそういうなんか流行に流されない、欲しいものだけ買うみたいな。
あ、はい、
あ、今やっとガテンが来ましたね。
はい、
それ以前は全然うなずいてませんでしたけど。だからそういう部分で言うと、はい、静岡が出てくるらしいんですけど、はい、うん、だからそういう静岡を起点にしてね、
はい、
これ西と東に分かれるっていうふうに聞いたことがありますが、はい、だからインスタントラーメンなんかでも、
はい、
例えばこう食品なんか、はい、多分、ま、マスターの方がプロだから、
はい、
よくご存知だと思うんですけど、はい、出汁のあれが違うらしいですよ。
あ、違いますね、出荷するのは。もうそれぞれやっぱり違いますよね、育った環境で、
はい、
北の方に行けばだんだんしょっぱくなっていくって言いますよね、
はいはい、まあ、京都の方はまあ塩味とか薄味とか言いますしね、はい、おでんなんかでもやっぱそうじゃないですか、
はい、
だからそういう部分がやっぱあったりするんで、
はい、
静岡っていうかね、その起点としてやっぱりこう分かれるという部分で言うと、その発音のやつも、
はい、
多少なりとも、
はい、
なんでしょうね、そういう開発にしたって、はい、あの辺がマーケティングにされてるのはまず間違いないと思いますけどね。でもまあ自分的にはそういうのをこう どんどんとこれから、
はい、
直して矯正していきたいとか、
はい、
世界に通じるアクトレスになるために、うん、ジョニー・デップと共演するためにはちょっと英語も入れとこうかなと。
英語勉強しなきゃですね。
なるほどね、
はい
はい、まあ、でも向上心があっていいことですよそれは。
あのすごい言うのは簡単ですみたいなことを言われたことがありまして。
あれなんと、いや、はい、そこは負けず嫌いとかあって。
そうですね、うん、でギターも実は言われてたんですよ。あれれれれ、うん、以前あのボイストレーニングを、はい、教えていただいてた先生に、はい、あのギターやろうと思ってるんですけど、うん、っていう風に話したら、うん、言うのは簡単だすごいはっきり言われてしまって、
でやってやるわみたいな、うん、
で実際あのちゃんと買ってやる気は満々だと。
そうだよね、
はい、
でやっぱり、ま、あのそういった意味で言うとね、形から全て入っていけばいいってもんじゃないけども、
はい、
でもやっぱり、ね、あの目の前さっき言ったほらそのピアノに座ると、はい、とりあえずやるっていう部分で言うと、
はい、
なきゃやらないしできないからね。
そうですね、
うん、はい、だからまあ宝くじ買わないと当たらないっていうのと例えとは僕はちょっとそれはちょっと違うとは思うけど、あの、だってあんなもの買ったって当たらないもん当たらないわけだから僕にしてみればね、だってそれ確率論で言ったらさ、ギターを上手くなる確率と、
はい、
宝くじを当たる確率とは全く別のもんだと思うから僕は、うん、だからそういう例えは違うと思うけど、
はい、
だからやっぱり弾くためにはやっぱりギターがないと、
はい、
それはもう弾けないと思うんで、
はい、
そういう部分にはもう今スタートしたわけですよね、まさしく。
はい、あのピックはすぐ置いてあります、すぐ取れるところに。
偉いですね、それでもいいんじゃないですか。でもこの辺この手先だけしか上手にならないと思うけど、ね、
右手だけみたいな。
お前何の練習してんのそれなんか編み物の練習してんじゃないかみたいなね。あ、まあまあいろいろあるでしょうけど、
はい、
なるほどね、まあ、そういった部分で気になったニュースソースというと、あ、でもこれ本質を伺ったのかしら、結果的に、まあ、そういうか、電子辞書が欲しいと、
はい、
それでまあその自分でもそういったものをどんどん勉強したいと、
はい、
まあ、でも価格なんかどんどん下がっていくんじゃないですか、きっと。
そうですかね、まだまだかかるかなっていう感じはしますけど。
あ、そうですかね、
はい、
うん、でもいずれでも何語を勉強したいとか、特にその何ですか、アメリカに行きたいとか、そのフランス語がやっぱり一番興味あるとか、イタリアがいいんだみたいなのがやっぱりいろいろあったりすると思うんです。それはどうなんですか。
英語はやっぱりできないとって感じですよね、うん、
やっぱ共通語だから。
共通語は、
うん、
でも結構あのアジア圏の方って本当英語を喋れない方がたくさんいるみたいで、
うん、
日本人だけじゃないんだみたいな、うん、若干ちょっと、うん、あ、安心みたいな。
まあ確かにね、でもあの韓国なんかはもう義務教育でも本当にその、
はい、
なんていうんですか、言語の、
はい、
その要するにそのカンバセーションっていうんですか、
はい、
そういう部分での、教育っていうのはヒアリングからしてね、
はい、
あの行き届いてるんで、はい、相当その会話ができる率っていうのかな、
はい、
あ、高いというふうに伺ってますけどね、日本人と比べ物にならないぐらい、
はい、
ね、だからまあ今中国の方だってそういう部分じゃね、うん、あの今度万博も控えてるということで、
はい、
やっぱり共通言語は英語ですからね、
はい、
やっぱりできるに越したことないですよね。
そうですね、
うん、すごいじゃないですか、いずれなんかあのレディーガガと共演するみたいとか昨日覚えたばっかりなんだけど
最近じゃないですか。
最近じゃないですね、昨日見てレディーガガってなんかクイーンのレディオガガのことを歌ってるのかなと思ったら、ね、またねマドンナの再来とかなんか言われてるらしくて、
す
げえって言うから見てみたら、
ね、
ただのなんかあの篠原智恵の、あの外国版みたいな感じで、わけわかんねえなこの子なんだろうみたいな感じなんだけど、あのなんかやっぱり若いお嬢さんたちの世代では、
あ、すごい、知らない人はいないですよね。
もういろんな部分でファッションリーダーだったりとか、
ファッションリーダー
だったり、うんうん、はい、シンガーの部分でも、
はい、すごいですね。あ、
そうですか、
はい、
よかった、またご指導ください全然わからないんで
、はい、
あ、そうですか、はいはい、まあそんなこんなでですね、
はい、
世界に向けて羽ばたいていく前田みどりね、今日の時事ネタでございますよね。CM に続いてそんな前田さんに続いて、あ、前田みどりじゃない、前田ゆかりだ、
初恋の方ですね。
初恋の方のお名前がついて出ちゃいましたけどね、はい、まあまあ俺らにとっても前田みどりか前田のクラッカーぐらいのこと前田といえば
クラッカーにしてきますか。
クラッカーはまずいよそれは、はいはい、まあそんなことでね、 CM 続いてそんな前田ゆかりさんのね、いろいろコンテンツだとかね、ことについてどんどんと掘り下げてトークしてまいりたいと思いますよ。それでは KO レコードの CM で。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常が まるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ですね、先日の7周年学園ミーティング&お食事会を受けて、今後の学園における前田さんとの関わり合いやその可能性並びに展望、あるいはですねご自身のコンテンツの立ち上げ等について、何かと計画してみたりね、伺ってまいりたいと思いますけれども、さて前田さん的にはいかがでしょうか。なんかちょっとお考えになられた向きってありました？
はい、そうですね、うん、
まだちょっと、まあ、全然見えないみたいな感じかな。
ちょっとそうですね、う
ん、だから毎度申し上げてますけど、はい、第1週目のね、はい、あのサブパーの黒羽さんは、まあ、家電ジョジョみたいな感じですね、はい、第2週目は坂本さんは民謡歌手、
はい、
ね、第3週目はお嬢、第4週目は森瀬さんが、まあ、はい、いろいろゲストの方をご紹介いただいて、はい、で第5週目の琴さんが、やはり電脳系のエキスパート、はい、それぞれのキャラクターが ね、終わりだったりするんですけど、やっぱお嬢的にも何かそこは、まあ、アクトレス&シンガーということには違いないんですが、
はい、
その中でも異常的に何をやっていこうかなとか。
そうですね、メインがあんまり、そうですね、うん、今趣味にしているのがもう声優の方になってしまっているので。
あ、分かった。っていうのはちらっとほら本番前に、
はい、
オタク系 なことが興味あるんですよみたいな話があったけど、 そこはアニメという部分で共通で結ばれる部分あります？
そうですね、あのアニメももちろん見ますし、はいはいはい、まあ、声優の方とかも興味があるので、うんうん、はいはい、イベントに行ったりとか。
ということは秋葉絡みみたいなこともあったりするんでしょうか？
ま
あ、
男で言えば秋葉系、うんうん、女で言えば池袋系ですね。
お、部長ちゃん池袋も聞いたことある。
池袋は乙女ロードなので完全に女の子が行く街ですね。
でも今ラビとかもできてるじゃん。
さあ、
あれは家電か。
そっちは家電なので。
乙女ロードの方はもう完全にそういうオタクのフィギュアだったりとか。
そうですね、あのフィギュアももちろんのこと、おーおーおー、やっぱ池袋アニメイトは巨大なので。
えっ、それアニメ、アニメイコールフィギュアになるか。
まあ、フィギュアももちろんですが、うん、まあ、そう、声優関連のものであったり。
あ、天地真理の下敷きとかあるかな。
ちょっと違いますよね。そういうジャンルが。
違うか。
違う。
そうか、浅草の、あの、メルベル堂じゃなくて、マルベル堂行った方がいいか。
ちょっと違う感じで。
違いますね。
はい。
あ、そう。俺らだってグッズもんって言ったらさ、例えば、まあ、天地真理の下敷きだとか、ね、ピンクレディの筆箱だとか。
そりゃ私も光源氏世代ですので。なんとも言いませんか。
フィギュアなんて、だってそんな まともなものなかったもの。
そうですね。
うん。あ、そう。はい、例えば、お嬢はそういう声優に引っ掛けて言ってもそうですけど、
はい、
何かそのフィギュアも特に集めておじだったりすることあるんですか？
いえ、そこまでオタクではないですね。
うんうんうん、
あの、ま、 テレビで、まあ、やってる、放送されてるアニメを見たりとかはもちろんしますけども、うん、はいはい、そのフィギュアとかは。
まあ、ここにフィギュアいっぱい持ってこられてもね、みたいなところもあるしね、マスターも困っちゃうと思うし、だとすると、なんだろうな、やっぱりその声優系絡みで、オタク系の何か共通のワードで出てくるコンテンツ作りっていうと、何か考えられるものってありますか？はい、
アニソン、
アニソンか。
アニソンが好きなんですよ。
お
う
お
うおう。私も若干歌うと、ちょっとそっち系な声になりつつあるので。
この頃なんて顔なのか、みたいな。おう。お尻フリフリハニー、みたいな。
で、そうですね。あの、結構
全然流されちゃったし。ちょっと食いついてくるかなと思った。リスナーにも喜んでいただけるかなと思ったんだけど。はい。ええ。
いや、あの、結構、その、キャラクターソングっていうのがすごい今あるので、
キャラクターソング、
はい、
もういっぱいあるでしょうね、
はい、うん、そういうのを聞くのも好きなので、
お
その辺
お、まあ、でも番組的にはね、これインディーズも またマイナーなこの番組でございますんで、
はいはい、
やっぱりそういうメジャー曲どころをおかけできないからこそね、ちょっとこう、
はい、
そういうインディーズ系の楽曲をおかけご紹介してるんですけども、はい、そこら辺がちょっと難点だよね。
まあ、あとはもうそうなりますと声優ですね。
一つアイディアとしては、
はい、
以前ね、女優さんで、
はい、
やっぱそういう関係で、その子も声優やってたのかな。まあまあ、要するにその、アクトアクトレス系の方たちの出入りは、
はい、
まあ、学園はもう頻繁にあったので、
はい、
ラジオドラマをやってみようかなとかね。
あ、
そういうのは結構
ある
。来た。
いや、あのラジオドラマとか聞いてます、あの持ってますみたいな。
あ、本当、
はい、
そういうのはよくありましたよ、今までも。
そうですね、いいですね、ラジオドラマは。
さ、サウンドエフェクトがちょっと大変だけどね。
あ、
うん、そうですね、やっぱりほら、だって NHK のさ、ひょっこりひょうたん島じゃないけど、全部たとえ古いんだわ。
いや、大丈夫
だ。ザラザラザラっとさ、
あ
の、この 波の音だとかさ。
やってました、私。
ほら、本当。
あの、中学生、高校生の頃とかも若干
豆をさ、こうつづらに入れてザーッと波の音してみたりとか、
階段から自分が降りてみたりとか、
ね、
もうだからもう持ってこうロケ的な、外にロケだったら外で喋りながらやったりとか、
雨も雫も音もそういうのを録音してみたりとか、
その一緒その場面でも撮るしかないんですけど、
好きこそのものの上手なんでできちゃうのかね、そういうのって、ね、
意外とあの面白かったですけど。
あ、そうですか。あ、はい、それも一つアイデアの一つだ。
あ、そうですね、
でラジオドラマ、
はい、
あ、
いいですね、
なるほどなるほど、うん、だあとはね、もう一つは言うとね、
はい、
その女優の方はね、屋上パフォーマンスで来てくださった女優の方は本当にアクトレスの方でも、
はい、
相当キャリアをお持ちの方で、
はい、
指導しておいででしたね、その新人の方たちを。だから要するにストレッチで言うと、
はい、
こっちを右手を上げて、はい、腰を曲げて、
はい、
でこう膝を抱えて、なんかこうヨガのこんなポーズしましょうみたいなことぐらい指導できるんですよ。その角膜の呼吸から、
うん、
そんなことをやってるような方がおいでだったりしたんですけども、
はい、
だからその、あ、倉科純子さんとかおっしゃったかな、今急に思い出したけども、
はい、
うん、でそういう方なんかが、その女優さんとして、その、まあ、一緒にお手伝いしてくれてた学生さんに演技指導をつけるわけですよ、
はい、
でもこっちは素人だから、その演技つけてもらった部分を一生懸命こうやってみて、
はい、
そこは違うね、もっとこうした方がいいわねみたいなとかね、
はい、
そういうのもありました。うん、まあ、お嬢は別にね、現役で習っ、そう教えるっていうんじゃなくて、
はい、
まだ自分でももっと習って勉強していこうかっていう人ですから、それ例えばそれはもうアイディアの一つとして、それに限らずですけども、
はい、
なんかやっぱりそういう女優系とかアニメ系、声優系っていうことになりましょうか。
まあ、空手だったら教えられるかな。
怖いわ。
全然関係ない方言っちゃいます、失礼します。
怖いわ、もう。あ、そう。あ、でもいましたよ、うちの、初期の、方の、やっぱりそういうパーソナリティの方で、ジャックでしたっけね。ジャックじゃなかったっけな。千葉真一さんが創立者で、
はい。
誰だよ、俺。男優でも、
はい。
沖田博之じゃなくて、なんつったっけな。真田広之か、
あ、はいはい、
あの人たちが所属のジャックとかっていう、はい、なんかそういうアクション
クラブ
みたいなのがあったんですよ、
はい、
ジャパンアクションクラブってい うのかな、
はいはいはいはい、
そこに所属しておいでのお嬢ちゃんがいて、
はい、
うん、沈黙の艦隊とかも出たことがあるらしくて、
そんな本格的な
、方が冷めた、大丈夫、あ、そういうの、それはそれでいいんじゃないみたいな。だけどその方なんかの、やっぱりそういうアクション系の お話もコンテンツの中で一時はありましたね。
そこまで私本格的ではなかった、
ね、でそんなにへこまなくたっていいじゃん別に、でもなんかやっぱりそういうアクションっていうのを一つのカテゴリーというか、
はい、
やってもいいですし、そのだけどあんまりばらつきがあってもいけないので、まあ、絞り込めるんだったらどんどん絞り込んでいけばいいかなと思うよね、
はい
はい、じゃあまあそれ辺はとりあえず今どれっていうことじゃなくて、
はい、
とりあえずまあさっきの一番リアクションが良かった、
はい、
ラジオドラマみたいな部分ね、
はい、
あとまあそういう声優系のお仕事、
はい、
例えば誰かモノマネとかできたりするんですか。
モノマネ、
うん、僕ドラえもんみたいなとか
昔は
のどいて
昔は菊池桃子さんのモノマネをしたことがあって、
行きましょう行きましょう
本当ですか、
はい、
急にはできないですよ。
番組とかあるんですか、そういう菊池桃子さんが出てる番組。
あ、違います、まだグレーがそんなに売れてなかった頃、あと北海道のローカルの FM ロックキッズっていう番組があって、そこで友達がグレーファンだったので、ロックそのモノマネコーナーっていうのがあって、それに送るっていうのを、じゃあはいって言って急遽私参加させていただいて、で放送で流れて、あ、似てる似てるって言われて、
今の似てる似てるも似てるかもしれない。
え、似てる、なんでですか急に。昔の菊池桃子のなんかモノマネっていう、
でも CM とか彼女いっぱい出てるじゃないですか、なんかそういう決め台詞みたいなないんですか彼女の。
え、全然もう普通にこんにちは桃子ですっていうだけの。
はい、じゃあちょっと まともに言ってみましょう。
昔のですよ。
はい、じゃあ3219どうぞ。
こんにちは桃子です。
おお
っていうのをやって。
いけるいけるいけ、大丈夫、オッケーオッケー。
嫌いではないんですよ、そういうお笑い系が。
あ、お笑い、いや、お笑いなんですか、モノマネでしょ。今
のもうお物まねイコールもお笑い的な、もうコロッケ的な感じですよね。
あ、そういうのもありなんだ。
もう全然お笑いも大好きですし、吉本もよく。
なるほどね。じゃあその例えばそういうアニメの、
はい、
あれだけにこだわらず、
はい、
ちょっとバラエティ色だったりとかコメディチックなものもありだなと。
吉本行けばみたいなこと言われたこともありました。演劇の学校行くっていう話したら、そっちじゃないのとか言われたこともあるので。
そうなの。なるほどね、
はい、
じゃあそれもありはありで。
はい、ありです
けど。いやでも本当にアニメ系の方で、モノマネをやられる方っていうのは、
はい、
そういう番組に出ててもまあ器用に、それこそちびまる子ちゃんが出ててキャラクター全部やっちゃうよね。
そうです、富永美奈さんはすごいです。カツオの今声をやってる方ですけども、あの方はすごいですよ。モノマネからやっぱどんどんそっちの方に仕事もらったりとかも増えたみたいなので。
そうなんだ、
はい、
だとしたらお嬢もなんかそういうバリエーションいっぱいこう引き出し持ってった方がいいんじゃないの。
モノマネのですか。
いやいや、それはそうでしょう。
モノマネのです。モノマネですね、
はい、そういう方向に憧れたいとかそういうことではなくて。
いや、憧れてはいないですけど、面白いなっていうのがあるので、まあモノマネして歌ったりとかはありましたけど。
松田聖子もいけそうじゃん。
松田聖子は、
まんじゅう食いの松田聖子。こうやってこっち、こう左の方でまんじゅう食う、右の方でまんじゅう食うと松田聖子になるみたいな。
私が若い頃、ちょうど広末涼子さんがデビューした頃だったので、広末涼子のモノマネをして歌ったりとかは。
広末涼子です。3219言ってみましょう。
いや、できないです。
できない。
それは歌で、歌ってモノマネするので。
とってもみたいな歌ってたね。
そうです、そうです。
おいおいおいおい、そうですか。いろいろあるんじゃないですか。結構いけそうじゃないですか。
面白いことは好きです。
なるほどね。
はい、
じゃあ私今日なんか、あなた、お嬢がほら、コンテンツに苦労するんじゃないかと思って、今日はね、ギターのね、キーボードのユニークギター教室っていう番組があって、
はい、
で過去にそういうのをギターを一緒に習いたいっていう、まあ、スタッフの方がおいでだったんで、
はい、
ここにほら、ちょっとこんな本。
はい。ギタリストのための全知識。
なんて書いてある？
ギタリストのための全知識ってすごいですよね。
すごいでしょ？
タイトルがすごいですよね。
で、ほら、こっちも。
全部ですかっていう。
うん、そうそう。なんて書いてある？タイトル。
ロックギターコードブックですね。
そうそう。あなた感心してんじゃない？リスナーの方にお伝えしなきゃ。
そうですね。
あなたのために持ってきたには違いないけど、あなた一人感心しててもしょうがないから、ほらこれ。
めちゃめちゃ。音楽用語辞典。
そうそうそう。
すごいですね。
やっぱほら、ね、希望さんもそこはほら、やっぱプロだから。
これはなんだかわかんないですね。
ね。
難しい。理系ですね、完
全に。いやいや、まあそれはもちろんそうですよ。これなんかもほら、ちょっとこれ、ちゃんと中身とかね、こういうマーカーが入ったりとか。
すごい、すごい書き込みとかすごいですね。
勉強してるでしょ？してるような雰囲気でしょ？
雰囲気だけで出した感じですか？
そうそうそうそう。だからそういった部分でね、お嬢が、もし、そういうほら、 この前ブログとか拝見したりとか、はい、ミーティングなんかでもね お伺いしたけども、はい、ギターを始められたっていうんで、コンテンツにもしそういう興味と関心がおありなんだったら、はい、そういう以前にこう番組の中でギターを勉強してみたいみたいなのがあったりしたんで、
それすごいですよね。どんどん上手くなってるのもすごいですよね。聞いていく、こいつ上手くなってるっていうの、
そう
すごいですよね。
そう
それはすごいです、
うん、だからね、たまたまNHK の教育なんかでもよくそういう番組あったりするじゃん。
ありますね。
ああいうのをラジオで できたらいいのなのと思って、で、はい、まあ、この本はね、はい、さっきタイトルも読んじゃったから、はい、まあ、ちょっとその筆者の方には申し訳ないけど、はい、そのレッスンの仕方なんかにほらいい悪いなんかないし、はい、それにほら正しくないなんかはまあ、あるわけなくて、この本が正しいに決まってるんでしょうから、はい、それはそれいいんですよ。はい、だけど僕の経験から、はい、結局それってでもそんなに必要かなみたいな部分とか、はい、そこはいいよみたいなのがほら、
ね、
舞台やる人でもあるでしょう。
ありますね。
なんか素人ってのは全然違うところに肩入れちゃったりとか、はいはい、無駄にエネルギー費やしたりすることでしょ、はい、そんなにチューニングばっかりやったけど、うまくなるもんじゃねえしみたいな、はい、でもやっぱりね、チューニングが基本だからっていうのはわかるけど、やっぱりそのスケールにしたってさ、もう同じスケールばっかりやってたって ね、そうでもないでしょうという部分で、はい、お嬢にそういうのをさ、はい、いろいろこう尋ねてもらったりとか、はい、でそれについて僕はそれについて、いやそこはそうでもねえんじゃないとかさ、あそこはやっぱりやっといた方がいいよって、はい、ちょっとその一つなんか一つさ尋ねるんで、
一つの練習を納得いくまで行うのが結果的に上達の早道なん、
まあそれは確かにそうだと思うけど、でもまあそんなでもないから、だから僕なんかに言わせると好きなフレーズをもう先にやる、
はい、あ、わかります。私も多分そのタイプじゃないと続かないです。前奏なんか面白くないじゃないですか。
でしょ。
でもサビだからなんか
スケールをさ、スケール通りのフォームでやってたって何の面白いこともないもん。
そうですよね。
だとしたらもう僕なんか耳コピで、はい、例えばブラックナイトだとか、まあ、そういうスモーク・オン・ザ・ウォーターみたいなね、はい、本当に好きな楽曲のフレーズでこれパクりたいなとか、はい、ハイウェイスターのああいうのが耳コピで入ってた方がやっぱどんどん上手くなるっていう印象があるんで、はい、それは僕は本ならではのやっぱりレクチャーの仕方だと思う、ね、
まあ、
言ってることは正しいんでしょうけど、
そうですね、
うん、だからこんな会話だけでもさ、もうすでになんかそういうコンテンツにはなってくんじゃないかなと思ったりしたんで、
そうですね、
そう、はい、だからまあ、もしお嬢がね、まだコンテンツが立ち上がる様子もないんであれば、はい、真剣にほらここにギターを持ち込んでやるとかね、うん、うん、でそういうのをほらまた映像に撮るみたいなのも面白かったりとかで、どんどんお嬢が上手くなってきてじゃん。
そうです、それはすごい。
そしたら俺がもう、ね、そのフルスペックでサイクルバックバンド呼んできてあなたに演奏させてあげるから。
すごいですね。
すごいでしょこの前もだって番組でさ、なんだっけな、お笑いの方が勉強するんで、はいはい、たぬきのよっちゃんがギターを教えながら、
はいはい、
でそのベーシストのドラムの方がもう有名な方よ、
はい、
でベースの方もCCB のベースやってる方がバックで、
はい、
弾いたりなんかして、でも本人にしてみれば、
はい、
岡田、増田岡田の、
はいはい、
増田さんがやってたのかな、
はいはい、
でそれで、彼にしてみれば自分がアイドル当時見てた人が指導してくれるん で、
そうですね、
もう嬉しくて舞い上がっちゃうぐらい、
はい、
でやっぱり一生懸命やるわね、
はい、やりますね、
うん、でそんなこともあったりしてするのがその NHK の番組かなんかにあったので、
はい、
これは確かに改めて見てね、
はい、
あうちも学園も昔そんなことやってた覚えあるなと思って、
はい、
あこれはお嬢がもしコンテンツが立ち上がらないんだったらそんなのもアイデアの一つでどうかしらと思って、
はい、
お嬢次第よだってそれは、あくまでもいや私はアニソンでいきます
いやそんなことない、
それはそれでいいんですけどね、はい、まあそんなこと、はい、一応だからそれもアイデアの一つに入れておいていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますんでね、
はい、
はい、まあそんなこんなで、まあリスナーとかそういう関係者の方たちとかね、またいろんな方たちからもアイデアだとか、はい、そういうのを頂戴できたと思いますんで、はい、まあお嬢の方からもじゃあお声かけておきましょうか、もしそういうんだったらよろしくお願いしますみたいなことで、
あ、
うん、
はい、
どんどん募集してますんで
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、まあそんなことで、ね、頑張ってまいりましょう、はい、はい、それでは CM 続いてもう時間もたっぷりございますね、エンディングになりますよ。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映自動車。 談で相談東映自動車。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
全然ない通学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ前田さん的にはいかが。はい、はい、どうぞ。
とっても楽しかったです。
そうですか、はい、いやもう申し訳ちゃなんですけど、はい、とても今日初デビューとは思えないような軽妙なトークと明るいキャラクターで、
はい、
私コンテンツが足んなくなっちゃうんじゃないかと思ったんで自分でもこれだけ用意してきたんですけど、いやいや全く必要なかったぐらいお嬢のそのいやいや、その、秋葉じゃなくて池袋、
池袋
乙女ロード系のお話とか、
はい、
あとアニソン、
はい、
声優系、
はい、
いいんじゃないですか。
ありがとうございます。
またそういう方たちもたくさんおいででしょうし、
はい、
ファンの方やっぱり多いですし、
多いですね。
日本って今そういう国なんでしょ、国単位での話で
と。もうそうですね、やっぱりアニメフェア、世界のフェスがすごい大々的に、
ね、
はい、やってますよね。
ということはちょっと学級的にも
そうです、ね、
トレンドとして、
はい、
押してってもいいのかなって
。全然いいと思います。
おー、今一番いい顔しましたね今日の放送の中で。で、まあ、ラジオドラマもそれはそれとしてですけども、はい、ちょっと寄っていきましょうよ。面白いじゃないですか。
はい、
ギターはいつでもできるから。
はい。
ね。
はい。
はいはいはい。まあまあじゃあその他特にまた気がついたことだとか気が向いたこと、気がついたこととか今後またどうしていきたいみたいなあれがあったりとか。はい、マスターにまたすき焼き以外に何が美味しいでしょうかみたいなところ。
そうですね、美味しいものをぜひ
ぜひいただきたいなというわけでね。
はい
はいはいはい。まあそういった部分で言うとね、
はい、
アニソン仲間で集まってこちらでちょっとこうミーティングするとかお食事会とかあってもいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、アニソンが好物な食べ物鍋とかあったりするのか
ちょっとそれはないと思います。
わかりませんけど、
はい、
でそれもあってもいいよね。
はい
はい、まあでも放送自体は楽しんでいただけたようで、
はい、
今後とも頑張っていただけの。
はい、もちろんです。
あ、ですか。
頑張っていきます。
それはもう宣言していただいてよろしいですか。
はい、大丈夫。
もう来週また来月になったらもう来ないとかちょっと困っちゃうんですけど大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあそんなことをお約束していただいてね、
はい、
今日も楽しくできた放送ということで、ありがとうございました。はい、そんなことでね、本日は前田ゆかりさんとお送りしてまいりました学大FMでございますけども、次回4月27日火曜日になりますと、さあ第4週目サブパーソナリティは森下明美さんとお送りする予定でおりますんでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ学大 FM ホームページ http://学大-fm.com/をご覧の上ですね、ご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあ告知だとかそういったことは今のところ特になかったのかな。
あ、そのだってほら舞台もう来月もう迫ってます。
ちょっとお知らせしてこなくていいの、見に来てくださいとか。
5月の22と23の土日ですね、
うん、はい、
に吉祥寺の海スタジオ、まあ、小さな
吉祥寺の
海スタジオっていう
海スタジオ、
はい、海スタジオがありまして、
はいはい、
でそこでセレナーデという
セレナーデ
舞台になります。
おお、
ちょっとまだ詳しく私も初めて明日実際行くので、
はい、
わからないんですが、
はいはい、
はい、
なるほど、そちらどうぞお電話
くださいこちらに、はい、うん、でありますね、はい、よろしくお願いします。まあ、
だからよかったらその BBS の方にも書き込んでいただいたりなんかしたら、
はい、
応援してくださった方もいるだったりするんじゃないですか。
そうですが、
ね、どんどんと利用していただいて、またほら、はい、ブログもあの、はい、トムラさんだとか、
はい、
あの黒羽さんを中心に今、はい、作品のブログが始まりましたから、
あ、はい、
ね、あの、はい、そういったこと内容をまたどんどんと、はい、プレゼンしていただければ、
はい、
また興味と関心を持っておいでの方は、
はい、
ひょっとしたらあなたにこう、すいませんゆかりさん来ちゃいましたみたいなことで、
まあ、嬉しいですね。
なんかこうでっかいフィギュアかなんか持ってトトロとかなんか
もう何でも嬉しいですよ、
ね、はい、でもあったりしないとも限らないんで、ね、あ、宮崎駿系の
めちゃめちゃ好きですか、
あ、オウムかなんかの
マニアックですねそれはすごく、
ね、それはそれでまた、
はい、
はい、まあそんなこんなんでね、
はい、
前田あいばいさん、また今後ともですねご意気、ご面立ちいただきますように楽園を上げて応援してまいりたいと思いますので、ね、皆さんもどうぞ応援の方よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、それではそんなこんなでね、これでお開きになりますけども、いつものコールでお別れしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、
大丈夫ですね締めていきますよ、
はい、
オープニングちょっとねまだ不慣れな部分ありましたから、
はい、ちょっとあの緊張してたので、
そうです、で最後はがっちり締めてまいりましょう。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大夫ではまた
来週、
オーケ
ー、お疲れ様でーす。
はい、前田ゆかさんでした、どうもありがとう、
ありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。